形式超えてる。
いじりづらいよね。結構もうなんか出来上がってきてますよね。
なんかいや、なんやろな、まあなんやろ、顔見えへんからいじったらほんまにへこんでへんかなみたいな。そういうとこ気にしてる。
いやいや、
大丈夫。割といい、いいと思いますよ、僕めっちゃヒロのそれ。
あ、
そう、なんか、あんまりね、なんかそういう意味ではこう、ユージにもよく言ってた、
はい、
なんやろ、普通すぎて、何も言えへんわね。言っちゃうのけど。
いや、ユージさん、ようやってますね、これ。
このユージさんのいじられ方ももうちょっとなんか、ほんま、ボコボコにいじられてますもんね、なんか。
あれやっぱりさっきの昼休みと一緒で自分からもう欲しがってるとこあるから。
あ、なるほど、僕
も心を鬼にして。
もう欲しがらなダメなん
で。言ってあげちゃうんだよ。言って欲しいっていう感じでしょ、からな。
いやいや。この番組は世の中のあらゆることに対してひねむくれまくる、そんな番組になってます。はい、
はい、
ちょっとまた話戻って、今年1年の振り返りっていうところから改めてスタートしたいと思います。
はい、
さっきまで割とこう、まあ、コロナになってオンラインになってみたいな話やってんけど、それ以外に何かありました？プライベート含め。
プライベート含め。
プライベート含めはもうなんか コロナとか関係なくてですよね。
あ、もう、うん、関係あっても関係なくても全然いい。
そうですね。最近なんか僕。今ずっと毎週週一で英語の英会話やってるんですけど、
うん、
英会話が別に習ってるとかじゃなくて単にそういう練習に外人の友達に付き合ってもらってるだけなんですよ、ずっと。で、割とすごい語学スペシャリストみたいな人と友達になって、
うん、
で7カ国喋れるんですよ。
すごい。
その人7カ国喋れて、ロシア人なんですけど、うん、ドイツに今住んでて、今フォトグラファーをやってるんですよ。
うん、
で日本マニアというか日本オタクというか日本文化大好きみたいなんで、
うん、
8カ国語目に今日本語勉強してるんですよ。
8カ国語目
すごい。
すごいな。
っていう人と毎週日曜日の夜に、うん、結構長い時間英語で練習、僕のこう拙い英語を聞いてそれを直してみたいな話をしてくれるんですけど、
うん、
なんか話題がやっぱりどうしても切れてくるじゃないですか。
うんうんうん、
でまあ切れてくるんですけど、むっちゃそれうまいんですよね。なんか話題を新しく次から次から生み出すのが。で最近その日本の映画とか日本の小説をその人から勧められて俺が読むみたいなのがむっちゃ多くて、なんかある種のちょっとこう課題文とかなんか宿題みたいな感じで、これ読んどいたら次それのことを話するからみたいな感じで、こう日本のまあなんかいろんなものを僕が紹介されるみたいな感じがあるんですよ。で向こうにも僕も日本語のなんか紹介されるからそれも読まなダメなんですけど、っていうのでなんかだいぶ映画とかなんか本とか読まなあかんですけど、なんかめっちゃこう勉強としては画期的やなと思ってて、
はいはい、
なんか語学の目的じゃないなんかところでツールとして言葉使ってるけど、なんか目的は全然違うところにあるみたいな、これはなんか普通の多分英会話の教室とかでここまでのことって絶対できへんけど、なんかすごい面白いなって思ってて、で最近その日本語のまあいろんな小説とかを読む 面白さの中に、なんか後を引く感じがちょっと独特やって言うんですよ。なんかそれはドイツ語とかロシア語とか英語のなんか映画とか本の感覚とはなんか違ってて、日本語のなんかドラマとか日本語の物語ってなんかこう後からすごいこう振り返りたくなるシーンが多いし、なんかこうちょっとなんていうか心に引っかかって考え込まされるみたいなのが多くて、でそれがすごい好きみたいな。
へ
え。でなんか僕はまあもちろん日本人やから、それが他とどう違って日本的なんかってよく分かりにくいんですけど、なんかそういう違いってなんか感じることありますかみたいな話なんですけど。
そうね、その7カ国語をマスターしてる人がそう言うと、はい、すごい説得力
確かに
そうですよね。
よくなんかこう余白があるとか全部言わないのが日本的みたいな、
はいはいはいはい、
なんてやることを思いつつもそうやねんなみたいな。
なんかそこを言われると読みたくなるじゃないですか。なんか、あ、それを、これの何に感じたんやろみたいな。
確かにな。
なんか、プレゼンももしかしたら、
うん、
なんか、それ、なんていうんですかね。日本人が日本のもんプレゼンするんじゃなくて、
うん、
外国の、日本好きな人が日本のもんプレゼンして、それで日本人が買うみたいなこともなんかありえるやろなっていう気はすごいしてて、
はいはい、
なんか僕自身がすごいなんかやっぱ気になるというか、ちょっとこうなんていうんですかね、外人っていうだけでなんか簡単にブランド化できてしまうみたいなとこあるじゃないですか。
うんうん、なるほどなるほど。
なんかちょっと広げるの難しいテーマで申し訳ないですけど。
難しいな。
難しいな。
投げかけとしてはそういう日本的なみたいな。
そうなんですよね。なんか何がそう思わせてんねんやろっていうところというか、なんか、なんていうんですかね、やっぱ割とこう外国の人と喋るとすごい日本人的ななんかこうアイデンティティみたいなのをどっかでこう看板に出さないと喋りにくいみたいなとこあるんですよね、やっぱ。なんかこう日本のことを聞かれてたらやっぱりそこに対して日本人として答えなかみたいな感覚ってやっぱり普通に喋ってるとないけど、そうなるとやっぱり出てくるじゃないですか。なんかでもその時にこうなんかそれがどっからメンタリティの問題なのか、なんか日本、何を独特やと感じててみたいな、なんで どこがその魅力なんやろみたいなのをこうあんまりこう自己なんていうか自己解釈というか自分でこうなんか自覚できてない感じがすごいあって、なんかそれがすごい気持ち悪いんですけど、
なんかこのメンツで言うのもあれけど建築とかも全然違うよね、あの和室というか
和の
建築の基本大きい広間を簡易なもので仕切ってしつらえていくみたいな発想とかっていうのは全然違うのかな。
はいはいはいはい、
なるほど。
確かになんかでもそれなんなんですかね、この曖昧さとかよく言うじゃないですか、なんか どっから出てくるかなとか。
確かにな。
え、まだ時間大丈夫ですか？
今10分です。
あ、
うん、まだいける、
ちょっと長い話になりそうなんですけど、
あ、じゃあ一回ここで切りますか、
なんか、あの、はいはい。
あの、あれあれやな、何だっけ。日本庭園の砂利で波紋を描く。
ああ、何でしたっけ。
ああいう、枯山水か。
枯山水、はいはい。
とか、ああいうのも、ちゃうよね。
そうっすね。あれも、なんかすごい見立ての文化っていうか。
なんか、よく聞くのは、その歴史とか、的な話で聞くのは、島国やから戦争がなくて、みたいな話とか。
はいはいはいはい。
とかは、よく聞くけど、まだのかな、みたいな。
確かに。
なんかそれこそ、まあ、刀武士道みたいなことも割と外国人の人に言われたりするんですけど、でも逆に僕あの思ったのが、外国の人が日本のプレゼンしたらめっちゃ分かりやすかったんですよ。なんかなんでか分かんないですけど、あの、まあ、包丁職人になった方がおられて、割と普通に日本人の人が喋っちゃうと、まあ、伝わるやろみたいな感じで結構曖昧な表現で投げるとこも、なんでそうやからみたいな、なんか多分良さが分かってるからそれをちゃんと言葉にするのか分かんないですけど、なんかそれもちょっとこう、まあ、文化の違いなんか単純にその人がすごいんか分かんないですけど、